主は今招いて言われます。私たちの助けは天と地を作られた主の名にある。正英賛美歌29番、天の御民も。賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りをいたします。お祈りは神様に話をすることです。手を組んで目を閉じて心を合わせてください。祈ります。万軍の主よ、幸いなもの、あなたに信頼する人は、この詩編のお言葉に励まされ、この礼拝に招かれております。主に愛されているがゆえに、主を信頼するものとされておりますことを心から感謝します。一週間の生活を守り抜いてくださり、感謝をいたします。夜眠っている間の私たちの命も守ってくださり、心も体もさまざまな危険から守ってくださいました。この時、この礼拝を通して確かに主は生きておられる、このことを知る時としてください。主の復活の恵みの中で私たちの命が新しくされることを、望みを新しくすることを、信仰を持って受け取らせていただきます。御言葉を持って聖霊が一週間の歩みを始めるに際しての整えを与えてください。この時も礼拝に使えるものを強めてくださいますように、互いに御言葉に集中する時でありますように、今救い主イエスキリスト様を仰いでおります。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。引き続いてご着席のままで主の祈りをします。賛美歌935の A、 主の祈り A、 賛美歌9355の A、 主の祈り A をお開きください。主の祈りはイエス・キリストがこのように祈りなさいと教えてくださった祈りです。初めての方もご一緒にお祈りいたしましょう。主の祈り、ご一緒に。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読をいたします。詩編51編 1節から21節です。旧約聖書の868ページでございます。詩編51編1節から21節、司会者が1節から3節をお読みします。会衆の皆様は4節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と1節ずつ交互に読んでいきます。最後の21節は会衆の皆様と司会者が一緒に読みます。詩編51編、指揮者によって賛歌ダビデの詩。ダビデがバトシバとを通じたことで、預言者ナタンがダビデのもとに来たとき、神よ、私を憐れんでください。あなたの慈しみによって、深い憐れみによって、私の背きの罪を拭ってください。私は自分の背きを知っています。罪は絶えず私の前にあります。私は過ちのうちに生まれ、母は罪のうちに私を身ごもりました。ヒソプで私の罪を取り払ってください。私は清くなるでしょう。私を洗ってください。私は雪よりも白くなるでしょう。御顔を私の罪から隠し、あらゆる過ちを拭ってください。あなたの前から私を退けず、聖なる霊を私から取り去らないでください。私は背きの罪のある者にあなたの道を教えます。罪人はあなたのもとに帰ります。我が主よ、私の唇を開いてください。この口はあなたの誉れを告げ知らせます。神の求める生贄は砕かれた霊。神よ、砕かれ、悔いる心をあなたは侮りません。ご一緒に。その時あなたは義の生贄を完全に焼き尽くす生贄を喜ばれます。その時にはあなたの祭壇に王子が捧げられるでしょう。土井博明さんにお祈りをしていただき、続いて皆様ご一緒にお祈りいたしましょう。初めての方もご一緒にお祈りいたしましょう。お願いします。
神よ、私を憐れんでください。あなたの慈しみによって、深い憐れみによって、私の背きの罪を拭ってください。愛する天のお父様、6月20日第3の聖日、こうして兄弟姉妹とともに教会に集まり、またインターネットやカセットテープ、 CD など、それぞれの持ち場立場で主を礼拝している兄弟姉妹と ともに主を賛美し礼拝することを許してくださいましてありがとうございます。今日は父の日、伝道礼拝でございます。先に天に帰った父、また地上にいる父のことを思う一日として、私たちをどうぞ導いてください。また世界ではまだまだ流行り病が収まる様子を見せません。今まさにこの流行り病と戦っている医療従事者の方、またエッセンシャルワークに従事されている方を特に守ってくださいますように、そして元の日常が我々の手に戻ってきますように、どうぞ主が私たちを用いてくださいますようによろしくお願いいたします。語られます唐崎先生をどうぞ主によって強めてください。聞く私たちの心を整え、今日聞いた御言葉とともに新しい習慣を過ごすことができますように、どうぞよろしくお願いいたします。一切すべてを見てにお委ねします。この祈り、皆様のお祈りと合わせて私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。ご一緒にお祈りしましょう。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。次は聖書朗読です。聖書の箇所はヨハネによる福音書2章1節から12節まで、ヨハネによる福音書2章1節から12節まで、新約聖書の162ページです。ヨハネによる福音書2章1節、3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、イエスの母がそこにいた。イエスとその弟子たちも婚礼に招かれた。ブドウ酒がなくなってしまったとき、母がイエスに、ブドウ酒がありませんと言った。イエスは母に言われた。女よ、私とどんな関わりがあるのです。私のときはまだ来ていません。母は召使いたちに、この方が言いつける通りにしてくださいと言った。そこにはユダヤ人が清めに用いる石の水がめが6つ置いてあった。いずれも2ないし3メトレテス入りのものである。イエスが水がめに水をいっぱい入れなさいと言われると、召使いたちは亀の淵まで水を満たした。イエスは、さあそれを汲んで宴会の世話役のところへ持って行きなさいと言われた。召使いたちは運んで行った。世話役が水を舐めてみると、ブドウ酒に変わっていた。それがどこから来たものなのか、わからなかったので、水を汲んだ召使いたちは知っていたが、世話役は、花婿を呼んで言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、酔いが回った頃に劣ったものを出すものですが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておかれました。 イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。この後イエスは母、兄弟、弟子たちとカファルナイムに下って行き、そこに幾日か滞在された。皆様ご一緒にご着席のままで使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌93-4-1a にあります。賛美歌93-4-1a です。使徒信条は私たちの信仰告白として全世界での教会で告白されているものです。使徒信条ご一緒に。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。牧会祈祷を捧げ、喜びの中にキリストをと題してメッセージを取り次ぎいたします。お祈りをいたします。限りない愛と憐れみに富んでいらっしゃる父なる神様、私たち一人一人の名を呼んで礼拝の民として招き、イエス様の救いに預からせ、あなたの御言葉に心を開く時を与えてくださいました。このためにあなたが人を通してどんなに愛の手立てをしてくださっているかを思い起こしつつ、今見舞いにおります。イエス様は十字架において自らを与え尽くすことによって罪人の中に深く踏み込んでくださいました。私たちもそれに応答して罪の許しと永遠の命に預からせ、あなたのものとしてくださり、新しい生きた道を歩まさせていただいております。喜びをもって神の中に深く踏み込む時とさせてください。さらに祈り願い求めます。救い主イエス様を信頼し、天の父に聖地であるように、そして神様から与えられた家族、親、また夫、妻、子供たち、親戚の者たちを愛し敬うことができますように、同じように教会の神の家族を愛し敬うことができますように、隣人を愛し共に福音に生かされる恵みに預からせてください。そして主からいただいています使命に固く立ち、また歩み直し歩み続けるものとしてください。そのためにもこの礼拝を終えるときには、求道していらっしゃる方々も信徒の方々もご一緒に新たな一歩を踏み出させてください。恵みの主よ、病の戦いの中にある人々を、また手術を受けられる方々を、どうぞ癒し強め力づけ、新たな使命へと導いてください。 世界はさまざまな分野で、その自然界も民族の間においても国家の間においても分断、また政治の世界においても分裂があり対立があります。富の格差が広がっています。そこに新型コロナによる災いが今なお不安をもたらしています。神様、あなたはこの世界を憐れんでおかさることを覚えます。変わりゆく世界であります。ならばこそ私たちは変わることのないイエス・キリスト様を指し示しつつ、御言葉に固く立って歩まさせてください。この祈りを我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。あなたの父と母を敬いなさい。そうすればあなたの神主が与えてくださった土地で長く生きることができる。ご存知かと思います。これは旧約聖書のモーセが通して神様が実戒を与えてくださったその5番目の約束の言葉ですね。神様は喜びを持って真実なお約束を持って祝福してくださいました。互いに敬い合うことほど素晴らしい祝福はないと思います。父の日とありますが、父と母、そして家族、この神の家族、聖書は絶えず語りかけ尋ねています。この礼拝の時はもちろんでありますけれども、私たちの生活の真っ只中でイエス様を仰ぎ見つつ生きることが大切だよ。そして当然そこからお互い人と人、夫婦であれば夫と妻、父と母に対する、両親に対して、兄弟姉妹に対して、まあ、教会もこうして私たちは兄弟姉妹です、隣人であります。その関わりも大切だよと語りかけておりますね。さて今日は先週に引き続いてヨハネによる福音書のこの2章を開かさせていただきました。表題にもありますように、カナでの婚礼、水がブドウ酒に変えられた。まさにイエス様こそ救い主であるということを、主キリストであるということを証明する最初の印としてこの御業がなされたんだと聖書は語ります。まあ婚礼ですから喜びの席ですね。その喜びの中にキリスト様はそこにおられたんです。時に聞くことですが、まあそういう場面が聖書に多いんですけれども、キリスト教は嘆きの時の宗教だといった人があります。人は嘆き、うめき、苦しむ、苦難とか試練、確かにこの講談からも聖書の中にそういう場面が多いものですからよく語ります。皆さんと一緒に先ほど購読しました詩編、多くは詩編を購読しますが、あの150編、最初は幸いかな、幸いなるかなという言葉で始まって、最後はハレルヤ、神様を褒めたたえますって終わってるんですが、その中身たるや今日の詩編51編もどちら個人の嘆きの歌、いや神の民、まあ、国家的なですね、嘆きの歌が何と多いことか。確かにイエス様は人が嘆くその真っ只中に共にいてくださるお方であるとともに、まあ、確かに苦しむ人、望みを失いかけている者、孤独な人と共にいてくださるお方です。その叫びを聞いてくださるお方ですとともに、同時に喜ぶ人と共にもいてくださるお方である。喜びの時にも主は共にいてくださる。今日のこのカナでの婚礼なんかそうじゃないでしょうか。初めてお読みになられる方もあろうかと思い、少し追いかけていきましょう。ガリラヤのカナ、ガリラヤから西の方にある村ですが、 そこで婚礼、結婚式とその祝いの席がありました。イエス様とその弟子たちも招かれております。その弟子というのは誰なんだろうか。先週お話ししましたが、一章の終わりに出てきましたナタナエル、ガリラヤのカナの出身であったと、このヨハネによる福音書21章を読みますと書いてますので、まあ、彼もいたんじゃないだろうか。そしてアンデレがいただろう、使徒ヨハネがいただろう、シモン・ペテロがいただろう、そしてフィリップがいただろう、そしてこのナタナエルもいたんじゃないだろうか、まあ、5名ですね。さらに読んでいきますと、イエス様の 母親と今日の兄弟たちもいたようですし、新郎新婦もいたわけですね。当事者がいるわけです。そして召使いが出てきます。お手伝いの人たちですね。そして、中心的に世話をする人たちもいた、まあ、その他もいたでしょう。イエス様が公の技をなされる最初のところにおいて、この婚礼結婚式におけるその場所で公の技をなさったというのです。まあ、聖書を読んでいきますと、結婚式というのは、結婚は全ての人に尊ばれるべきものだ、嘘を記しておりますし、軽々しく扱われるものではないでしょう。考えてみますとですね、聖書の一番最初に書いてある人類の最初のアダムとエヴァ、彼らが神様から離れる前にもう結婚してたわけですよね。もう人類の最初の人から神様によって制定されていた、素晴らしいことです。祝福なんです。尊び、また私たちは誠実に神様を恐れ敬いつつ、これが進められることは大切だと言いますね。そのところにイエス様、結婚式に、婚礼にイエス様が招かれていらっしゃる、そこにおられる。もう一度言いますけど、私たちはしばしば苦しみとか悲しみとか痛みっていうのを経験しますから、そして困った時とか行き詰まった時、まあ、それがイエス様にを喜びの訪れ、この福音、グッドニュースが必要だと、もちろんそうなんです。とともに喜びの真っ只中にイエス様がいらっしゃる、共に祝い喜んでくださるんだ、そういう方です。ところが読んでいきますと、この婚礼の真っ只中にブドウ酒がなくなってしまった。まあ日本式に言うならばですね、縁起が悪いとこへと言ってですね、まあ、私はそういう縁起が悪いなんて言いませんけれども、まあそういうことが起こったんです。そこに居合わせた母マリアから、何とかならないだろうか。それを頼まれたイエス様は、この召使いお手伝いの人たちに、その家の人たちが使うためのこの石の水がめ、これに水をいっぱい入れなさい。当時この水の石がめっていうのは、一つの石がめに80リットル、小さいので80リットル、大きいので約120リットルぐらい入るんだ、そういうものが使われたそうです。まあ120としても6つだから、まあ600リットル以上あったと、まあ単純計算ですが、すごい量なんです。でこの水、石の水がめのこの水というのは、本来婚礼の時に招かれた人に足を洗うために招かれた、使った、まあ足を清めると言いますか、そして婚礼の席につくために使ったんですが、その水を汲んで、この宴会といいますか、婚礼の、まあ、祝いの席のですね、世話役のところに持ってきなさい、と言われたわけですね。マリアから、母マリアから言われた通り、この召使いはしました。念を押されるように言われているわけですから、言われるままにした。ところが世話役はですね、それを受け取った世話役は、どうしてこれがブドウ酒に変わったのか、味見するやいないや、不思議だな。ですからそこにいた花婿に、どうしてこんなになったの、真相を聞いています。わからない。ただ知っていたのは召使いたちだ。イエス様がそうしなさって言って言われたとおりしたら、ブドウ酒になっていた。実はこういう聖書の箇所を読むとですね、多くの人たち、まあ私もその一人だった、以前そうだったんですが、そんな奇跡信じられるかって思う。 いや、万物をすべて創造された神様によってこんなたやすいことないんです。よく考えたらですね、あのブドウの種の一つ一つの中にどうしてこんなあんな美味しいですね、まあ、私はブドウを日本で食べますが美味しいジュースに変わるんだろうかと思う時あります。今だったらキウイでしょ、いかがですか、皆さん食卓で何召し上がってらっしゃいますか、ちょっと酸っぱいなと思いながら、もうじきイチジク、いや違う、イチゴ、イチゴはねキウイの味しないんですよ、イチゴの味がする、水分含んでる、スイカだったらスイカ、なんか食べたいもん順番に言ってるみたいですが、まあブドウがあるでしょう、オレンジがあるでしょう、最初からブドウのジュース、オレンジのジュース、キウイのジュース、スイカのジュースあるじゃない、泥水からずーっと吸い上げていって、不思議ですよね。地下の泥水から吸い上げられて、その泥水といいますか、水がいつ誰があんな素晴らしいジュースに変えるんだろう。いやー、植物学者はそういう方はこうだってこうだって説明してくれ、誰がそれをするのか考えてみたら不思議です。水がブドウ酒に変わったことを奇跡というならば、泥水がさまざまなジュースに変わる奇跡ですよ。私たちは奇跡と言われる多くのものに取り囲まれながら日常生活しているんです。それは当然のことになっている、絶え間なくそれがついている。水をブドウ酒に変えられたというこの奇跡も神様の御手の中にあってはほんの一つ披露された。結婚式、婚礼という確かな喜びの中にイエス様がおられる上に、その時からイエス様が知識をするかのようにしてそれを導かれる。そこからイエス様とのお付き合いの人生が始まっていくのですね。ですから私たちは苦しみの時であれ、行き詰まった時であれ、いやこの喜びの時であれ、いかなる時でもイエス様こそ御業をなされる救い主であるということをお迎えする時から始まるわけです。そこに緩むことのない確かな喜びはそこから溢れてくるのです。さて皆さん、おやっと思う聖書の言葉に振り返りたい。4節ご覧ください。読んでみますと、2章の4節、イエスは母に言われた、女よ、私とどんな関わりがあるのです。次です、私の時はまだ来ていません。なんか冷たい言葉ですね。私の時はまだ来ていませんと言って、ちゃんと水がめ、石の水がめに水をためて600リットル以上のものがブドウ酒に変えられた、なのに私の時はまだ来ていませんと言われました。この時って何なんだろう。この後ヨハネによる福音書を読んでいきますと、イエス様が時という言葉を何度も使われますし、一番クライマックスで使われた言葉、今日第一礼拝の皆さん聖書をお持ちでありましょう。この箇所ちょっと開いてください。この同じヨハネによる福音書の12章というところを開いていただきたいんです。12章のですね、23節、ページ数で言いますと188ページのですね、下の段に12章の23節、24節、それ飛んで27節と読んでいます。188ページの下の段に12章の23節ですが、イエスはお答えになった、人の子が栄光を受ける時が来た。よくよく言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶと言いますが、27節、今私は心を騒ぐ、何と言おうか、父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうか、しかし私はまさにこの時のために来たのだ。この時のため、いつですかこれ。今日読んだカナデの婚礼から約3年経ったイエス様が十字架におかかりになられる前ですよ。この時 ですから先ほどのカナの婚礼のところではまだその時は来ていませんとおっしゃった。私はまさにこの時のために来たんだとおっしゃる。イエス様が私の時とおっしゃるのは、ご自身が十字架におかかりになられ、なってくださった時、十字架の死を遂げて、神様が神様であることを一番表しなさった、栄光を表しなさった。十字架は神様が栄光を表しなさった時なの。神様しかできない技を私たちのためにしてくださった時なの。それを予告するかのように最初の印として、あの水をブドウ酒に変えなさった。十字架の御業を象徴する最初の印としてそれを表しなさった。水がブドウ酒に変えられたことによって救い、イエス様は救い主であるということを明らかにされた。ああ、このことを通してイエス様が時とおっしゃるこの十字架の栄光がこの時なんだということを示そうとされたわけです。まだその時は来ていませんでした。このカナでの婚礼のこの記事にもう一度戻ってほしいんですけれども、この時に直面していた母マリア、召使いたち、母マリアはイエス様を信頼して希望を捨てないで、この人がおっしゃる通りにしなさいと言っていらっしゃる。それを聞いた召使い、この時を逃してはいけない、イエス様の言葉に従ってその通りにした。彼らがどんな思いでこれしたんだろうか、気持ちがどうだったんだろうか、何にも語ってない、とにかくその通りにした。愛する皆さん、私たちも今イエス様を信頼して、その御言葉を信頼して、その通りにさせていただく時から始めたいと思うんです。なんでこうなるんだろうかなという、まず信頼するところから。このところで水がめに水を満たすのは御使いたちです。それをブドウ酒に変えなさったのはイエス・キリストです。信頼してその言葉の通りに従うのは私たち一人一人です。そのことをなされるのはイエス・キリストなんです。水を汲んだ召使いたちはそれがどこから来たか彼は知っていた。あ、イエス様がされた。花婿も花嫁も世話役も知らなかった。イエス様がおっしゃった通り、その通りしたものだけがどなたがなされた恵みの御業であるかを知っていた。愛する皆さん、主に対する信頼の姿勢は今もこれ変わりません。そこから始まる。35年前の話をするのを許してください。一組の男女が結婚式を迎えました。花嫁のお父さん、まあ、お母さんは、その奥さんは教会のクリスチャンだったんですが、ずっとご主人のために祈ってました。そのご主人が、結婚式がこの教会でなされますので、この時とばかり教会来られたんです。実はこの方すっごいのんべえさんだった。もうそれはそれは尋常じゃなかったです。お酒飲んで車運転したぐらいですか。ただ一ついいきっかけになったのは、その奥様が教会行かれるときにずっとアッシーさんを送り迎えしていらっしゃった。教会に入ってこられない。しかし娘の結婚式というので一緒にこう歩かなきゃならないというので入ってこられました。以来そのご主人教会に集いになられた。そのうちに導きの中でイエス様を信じ、クリスチャンになる決心なさって洗礼を受けようとなさったんです。ちょっと時間がかかりましたが、ある時牧師さんと来られまして、牧師さん、うちの家内も悩ませていることがあるし、私自身も自分で解決できないことが少々の量じゃなかったんです。もうやめられないんですわ。 どうしたらいいでしょうか。洗礼を受けるのをやめましょうか。いや、私答え何も出さなかった。祈りましょう。もう変わらずにいつも祈りましょうとしか言いませんが、祈りましょう。さあどうなるだろうかな。神様解決、いろんな手立てをしてくださると信じてそう申し上げたんですが、しばらく数日経ってからどうもこのお体を悪くなさったんですよ、兄弟が。ドクターストップがかかったんです。自分でやめたね。もうお医者さんからやめるように言われたわけですね。さすが先生、やめられますわって言って来られまして、まあ今で言えば笑い話ですが、その方がしばらくしてからこの聖書の箇所を読まれたのかな、面白いことをおっしゃいました。私の場合は酒が水に変わりました。逆だ。酒が水に変わりました。その人の人生が変えられたんです。心が変えられた。水をブドウ酒に変えなさるイエス様が、あのご自身最初の栄光を表しなさったあの十字架の救いの事実を通して、マリアのようにその言われた通りにし、またこの召し使いのようにその言葉を通じたときに、誰がなさったことを分かったときに、あ、その人もそのようになさったときに、人の心を変えるという奇跡の技はイエス様しかできない。どんなに人を配っても心だって変えられませんよ。ちょっとはマシになるところあるかもしれませんが、大きな大きな奇跡がなされました。水をブドウ酒に変えなさるイエス・キリスト様は、私たち一人の心と人生、その永遠を変えることができるお方なんです。そのために十字架にかかって死んでくださり、よみがえって今も生きていらっしゃる。どうしても十字架と復活の事実が必要だったの。新しく作り変えてくださる。ただそれはそのことを信じて受けるだけでした。最初の印として、あの奏の婚礼で水をブドウ酒に変えなさった。そしてその後にご自身の栄光を表すために、神様の時、主の時として十字架にお授かりくださったこのことを通して、皆さん今日の中心説教の最後十節見てほしいんです。親と思う言葉、十節、イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。弟子たちはイエスを信じた。この弟子はもちろん、あの一章の終わりに書いてある弟子たちも含めますし、ここに関わった方々もそのうち弟子となって、主の弟子とされたということでありましょうし、私たちもイエス・キリストを信ずることによって、イエス様の後についていく弟子とされる。弟子たちは主を信じた。私たち一人一人もこのイエス様を信じて主の弟子とされ、永遠の喜びに預かり続ける。今晩、この朝、あなたもこのイエス様を信じて、イエス様の弟子となって、永遠の喜びに預かり続ける。一人一人としてここから出発してまいりましょう。また続けてその歩みをさせていただきましょう。お祈りいたします。かつて奏の婚礼に臨まれ、人々と一緒に喜びを分かち合ってくださった主イエス様、今私たちに愛と光と慰めと与えて招いてくださいます。一人一人の命を支えるために、罪から解き放ち、あなたのものとして生かしてくださるために、イエス様の十字架と復活の御業があったことを今心から信じ信頼し、確信を持って受け入れます。これからの私たちの歩み、礼拝生活も教会生活も日々の家庭生活も、各々に与えられている持ち場での歩みも、主が共にいて喜びにおいても悲しみにおいても、その豊かさの中に生かし続けてください。核を成してくださる主を信じます。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。 今その場所をお祈りの場所としてお一人お一人祈りを捧げてください。主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。この後賛美歌の伴奏、感謝のお祈り、献金と続きます。献金は神様への感謝と献身の印として捧げるものです。ご用意のある方はお捧げくださいませ。ご着席のままで賛美は賛美歌288番恵みに輝き、賛美歌288番を声を出さないで歌詞を味わいます。礼拝の感謝と献金のお祈りを藤村徹さんに捧げていただきます。
イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。愛する神様、2021年父の日の礼拝をここまで導いてくださり、守ってくださり、ありがとうございます。イエスは最初の印をこのガリラヤのカナの婚礼の時に行われました。イエスキリストに言うことに従った時に、神様が大きな技を成してくださり、私たちの人生をも変えてくださることを、もう一度御言葉の中から私たちは確認をいたしました。どうぞ私たちがあなたにお従いすることをもって、私たちの信仰を言い表し、そしてあなたが新たな技を、新しいことを成してくださることを待つものとなさしめてください。 私たちにあなたに従う力をお与えください。聖霊が豊かに働いてくださいますようにお願いをいたします。ただいまから献金をいたします。これをもって主よあなたに栄光をお返しすることができるように、尊いイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わいます。唱への後祝祷いたします。皆さんお立ちくださいませ。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。